ばんは、つのみです。ちょっとゲリラ的にライブを立ち上げてみました。多分ね、この時間帯どなたも、お忙しくて、参加できないかなと思うんですけれども、ちょっとね、今の気持ちというか、ライブの方がね、お話ししやすいかなって思ったので、ちょっとね、夕飯の片付けをしながらお話をしていこうかなって思っております。ちなみにですね、今は、子供たちの寝かしつけを夫がやってくれていて、で、私は片付けをちょっとやってるっていうところではあるんですけれども、そんな感じの時間になっています。今夜の7時かな ?7 時過ぎたところなんですけどね。多分まあ、一般のお家だとちょうど夕ご飯を食べていたりとか、そんな感じの時間になるんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと今日はね、タイトルにもあるように、インスタじゃないや、スタイフで、つながってくださっていた、よつはさん、こちらのスタンド FM でもすごい精力的にね、発信をされていたりとか、あとはメプロのね、ブロガーさんでもいらっしゃるよつはさんと、リアルでお会いをさせていただきました。本当にすごい楽しくって、なんかね、たまたま名古屋の方にご旅行で来られるっていうことだったので、お声掛けをね、いただいて、で、それで、お話をね、することができました。そう、ずっとね、結構、よつはさんの放送は割と聞いていたので、お声とかもね、すっごい馴染みのある声で、最初に会った時に、あ、よつはさんだって思って、全然違和感なくね、お話をすることができました。ただ、ゆずはさん全然ね、お顔出しとかはされていらっしゃらない方なので、どんな方かなっていうような感じでね、ちょっとそわそわして、駅の方で待っていたんですけれども、ただ、ゆずはさんの方がね、声をかけてくださって、あ、ゆずはさんだなっていうのがね、わかりました。うん。そうそう。で、どんな感じだったかっていうと、そう、ゆずはさんね、小学生のね、お子さん、長女さんと一緒に名古屋に来られていて、二人で、ね、来られていたんですよ。そうで、私、二人旅の中に、私と、あと長女のね、四人で、会う機会を設けてくださって、で、そんな感じでね、会っていました。名古屋駅でね、待ち合わせをして、その後に、ちょっと、ランチの時間までね、時間があったから、ランチの会場の近くのスタバでお茶をして、で、そこから、まあ、ランチをして、で、その後に、うちの方にね、来てもらって、まあ、うちの、マンションの中庭だったんですけど、中庭で子供を遊ばせつつ、ちょっとね、ライブをしたりとかしていた感じです。あ、マツコさん、こんばんは。聞きに来てくださってありがとうございます。そう、今日ね、よつはさんと会ったんですよ。そう、なんかね、ここ最近結構スタイフの方とリアルでね、お会いする機会が立て続けにありまして、すごいなんか私としてはホクホクした気持ちでおります。金曜日は、こちらのスタンド FM でも配信をされているみそこさんですね。みそこさんとも初めて会って、そうそう、ランチしてお茶してみたいな感じだったんですけど、ホクホク。そうそうそう、ホクホクしてます。なんかね、本当に、なんだろう、そう、マツコさんにも会えたでしょ?マツコさん、ゆうづきさん、で、みそこさん、うん、で今回よつはさんなので、いや、なんか結構会えてる感覚がありますね。名古屋に来てすごい良かったというか、なんか、名古屋に来たからこそ、それこそね、マツコさんとも、みそこさんとも会えたので、いや、なんかね、すごい良かったななんて思います。なんかね、明日のね、ボイシーの、通常放送でもね、お話ししようかなって思うんですけど、そうそう、なんかやっぱり私転勤族で、まあ、一応こうワンオペみたいな感じで発信をしてるじゃないですか。で、なんかこういう発信をしてると結構ね、フォロワーの方から うん、なんだろう、友達ってどうやって作ってますかとか、ママ友作るにはどうしたらいいですかみたいなね、質問をね、割といただくんですよ。うん、私が転勤族っていうことも明かしてるからとか、うん、結構そういう悩みって転勤族多くって、やっぱり友達作ったとしてもまたね移動しちゃうから、なかなかねそういうのができない、うん、っていうのがあってね。そう、でもなんかまあこれも明日のボイシーで話すんですけど、やっぱりこういうね音声配信をして、本当良かったなって思うのが、つながりがこうやってできたことで、しかもリアルでお会いできる関係性を築けたことっていうのが、やっぱりね何よりも良、うん、かったなっていう風に思うわけなんですよね。そうで、なんかやっぱりね、あと、マツコさんももちろんなんですけど、あのこうやってリアルでねお会いするぐらいになるっていうか、私がやっぱりお会いしたいなって思う方って、やっぱりこう自分と何かしらこう、共鳴するものがあるっていうか、共通点があるっていうか、なんかすごいね、あの私ととかって言って、なんかちょっとね申し訳ない部分もあるんですけれども、おこがましいんですけど、でもなんかやっぱ何かしらこうなんか感ずるものがあるから会いたいなってやっぱり思うわけで、で実際にね会うと、あ、やっぱり会ってよかったなって思うんですよね。で多分これってリアルだとなかなか会えなかった。そう、あのやっぱりね年齢も皆さん違うし、自分とね、まあ、同世代とはいえちょっと年齢も先輩だったりとか、あ、でもやっぱりスタイフは先輩が多いかな。スタイフは先輩が多いですね、私にとっては。なんかねインスタは結構あの年下の方が多いんですけど、インスタで出会うなんていうんですかね、こう発信者さんは割と年下の方が多いんだけど、インスタはね、あ、スタイフか、ごめんなさい、スタイフは結構ね年上の方が多くって、でもなんかそういう自分の違うちょっと世代の方と関われる、でも世代はちょっと違うんだけれども、なんかこう共鳴するところがあるっていうか、なんかこうそんなね感覚を持てる方と会えるっていうのは、やっぱりこう SNS ならではだなーなんて、思うんですよね。そうでね、そう、ヨツハさんとそんな感じでお会いをして、なんかねちょっとね子供がどうしてもね、特にうちの子が本当に申し訳なかったんですけど、もううるさくてですね、あのライブもねやってたんだけど、なかなかね思うように話せなくって、ちょっとねあのもうむしろ対面よりもオンライン上であのライブでつなげて話す方が話せたんじゃないかみたいなことを言ってたんですけどね。いやでもねすごい楽しかったです。そうでね、やっぱりヨツハさんはあのなんだろうな、これ夫にも話したんですけど、まあなんか、オンライン上でねあのこう感じていた、そのイメージと、まあ、同じところもあったし、まあ当たり前ですけど違うところもあって、なんかで同じところっていうのはね、やっぱりすごいこう前向きで、あのすごい誠実で、なんかこうすごいやっぱりアグレッシブだなって思ったんですよね。やっぱりこう大手の企業に勤めながらこう SNS を運用するって、やっぱり並大抵のことじゃないと思うんですよ。私もね、あの最初のなんだっけ、私も最初の、職に就いた時、新卒で入った会社が、まあ、結構規模の大きい会社で、まあ、今のね夫の会社と同じではあるんですけど、まあ、いわゆるまあそうですね、あの大手企業って言ってもいい企業だとは思うんだけど、なんかそういう企業の中で働いてると、その毎日のやらないといけない仕事に追われちゃって、プラスアルファでなんかじゃあ発信しようとか、なんかこう自己実現しようとか、あ、絶対思わなかったというか実際思わなかったですし、あの行動に移す余裕もなかったなって思うんですけど、なんかでもそのヨツハさんってすごいそういう、まあ、そういう組織にいながらも俯瞰してこう自分のキャリアを見られていたりとか、逆にその SNS を使ってこう自分としてのキャリアと SNS を通じたその自己実現をこ うまくこう連動させて生きていかれようとされている姿がなんかすごい新鮮でしたね。なんか新しいなというか、 まあなんか、ゆつはさんに言わせると、結構周りでもね、SNS の発信をされてらっしゃる方がいるから、別にそんなにね、得意なことじゃないとか、特別なことじゃないっていうふうにはおっしゃってはいたものの、でもやっぱりブログもやって、音声配信もやってとか、で、しかもこれからね、インスタグラムもやられようとされてるので、いや、なんか本当にすごい、なかなかできないアグレッシブなことをされる方だなって思いました。やっぱり人生に対して前向きだなって。なんかそういう方とね、なんかこう繋がれて、すごい私自身も刺激になったし、なんか私も頑張らないといけないなっていう風に思ったんですよね。そうなんですよね。でやっぱりこう今回ね、ヨズハさんとお会いして、まあ、自分でね、こうなんかいろいろ言語化する中で、こうやっぱりこうなんで私ってなんかこう発信してるんだっけみたいな、なんでこういうことしてるんだっけみたいなところをね、なんか再確認することもできたんですよね。なんかどういうことかっていうと、なんか私は別にそのスタイフとかインスタとかボイシーとかでなんかこうフォロワーさんをなんか伸ばしたりとか、その再生回数を増やすとか、そこだけを別に何だろう目的にしてるわけではもちろんなくって、やっぱり最終的には何だろうな、こう働き方みたいなところでこうなんか人に対して、エンパワーメントというか、何かこうきっかけになれる行動を取りたいなって思ってて、なんかそう思い返せたというか、あ、やっぱりそうだったなって思わせてくれたのが結構ヨツハさんだったんですよね。なんでかっていうと、さっきも言ったように、やっぱヨツハさんってその大手の企業の中で働かれていて、なんか別に SNS やらなくてもいいわけなんですよ。なんか多分、今はそうやってご自身の中で何かしらこう理由をつけられて、頑張られていると思うんですけど、別にやらなくても多分生きていけて、でもそれでもなんかこう、それ、SNS をうまく利用して、ご自身のキャリアアップを考えられてたりとか、どうしようかって、こう、人生を考える、そういう姿を見る、てる中で、なんかやっぱりこう、働き方とか生き方を、こう、真剣に考えられてるね、姿を、こう、目の当たりにしてね。なんか、やっぱり私もこういうところに、こう、やっぱコミットしていきたいなって、再認識することができました。やっぱりね、ちょっとこれ、ヨズハさんには話したんですけど、なんか、私の中では、やっぱりその、なんだろうな、こう、結構、一人で子育てを結構、辛かった時期やっていったの中で、結構こう、救われたのが、働いたこと、仕事だったから、やっぱりその、選択肢を増やすっていう意味でも、いろんな働き方があるよっていうことを、やっぱり伝えていけて、しかもなんかそのノウハウじゃないけど、なんかじゃあインスタグラムだったら、インスタグラムをこういう風にやることで、なんかその可能性って広がるよねっていうところをね、やっぱり伝えていけるようになったらいいなって思ったんですよね。なんか私ができることとか、個人ができることってすごい小さいし、結構その、それこそワンオペ子育てとか、そういうような、そういうような文脈だと あまりにも広すぎる、なんかこうカバーしきれない領域ではあるけど、私一人が動いたってて何か変わるわけではないかもしれないけれども、でもなんかね、ちょっとずつでもね、なんか何かをね、こう変えるきっかけになれたりとか、の人生にとってなんかちょっとでもね、プラスの、きっかけになれたらいいなっていうことをね、今回改めて感じました。なんかでもそういう風に感じられたのは、だって会社員でもうバリバリね、今の仕事が楽しいって思う中で働かれていて、でかつSNS も頑張りたいって思ってるヨツハさんの姿を見たからこそ、あ、そう思えたのかなっていう風に思ったんですよね。そうだからね、やっぱりね、こういうね、刺激的な出会いっていうのは、これからもね、大切にしていきたいし、そうだからやっぱり発信はやめられないなって思いましたね。やっぱりこう、どうしてもリアルの世界だけでは、
うん、つながることができなかっただろうし、うん、やっぱやってよかったなって思いますね。そう、しかもやっぱかつそれでかつやっぱりこのなんか音声配信っていうのがねやっぱりね肝だなって私の中ではやっぱり再確認しましたね。そう、多分ね音声じゃなければここまでサクッと会おうって思わなかったかなって思うんですよ。うん、これが多分どうだろうな、でもまあインスタの発信のあれにもよるかもしれないけど、なんかこうインスタグラムだけとか X だけとかのつながりだったら多分ねここまでねあの頻繁にいろんな人と会おうとは思わなかったなーなんて思いますね。そう、いやでもね、そうそう、こんな感じでそう四葉さんとはお会いできて、そう今度はねちょっとねあの子供たちのいない環境でちょっといろんなね話をまたしたいなーなんて思いましたね。うん、なんか四葉さんねまたちょっとあの新しいそのインスタグラムのアカウント、しかもなんかあの電車の中で書いたのかな、もうプロフィールとかももうなんか新しくされてて、いやすごい行動力だなって思いましたね。このなんだスピード感、やっぱり大切大切ですよね。そうそう、なんかね近いうちにあのなんだっけあのこうお悩みライブとかもねまたやりたいななんて思ってはいるんですけれども、あ、マツコさん、声って人柄が伝わるし近く感じますよねって、そうそうそうなんですよね、本当になんかなんとなくこんな方だろうなみたいなのが分かりますよね。あ、新しいアカウント気になるって、うん、多分ねマツコさんね、ヨツハさんそのうち公開されるんじゃないかな。うん、ヨツハって名前でアカウント作られてたので、そうこれからね頑張られるんじゃないかなって思いますね。そうそうそう、なんかね私もねこういろいろとね、あ、四葉さんだったらなんかこういう感じとかいいと思いますよとかね、なんかすごいなんかあの偉そうにいろいろ言っちゃったんですけど、なんかねなんか楽しいんですよね。あ、この人だったらこういうなんか動画とかあげたりとか、こういう内容の投稿とかあげたらすごい伸びそうだなとか、なんかねこう考えちゃうんですよね。でも多分それは、多分いろんなアカウントを自分がアカウント運営をね、する中で見てきたからこそ、うん、なんか感じる部分なのかな。うん。マツコさんはどうかな最近。いかがですかね、インスタグラムの運用は。そうそう。なんかね、最近っていうか、ここ数日、なんか私、インスタグラムのバグなのかな、なんかあのフォローされてる数とあのフォロワー数が一致しなくって、うん、なんかたまにバグあるんですよね。そう、なんかそういうことありますか。あ、マツコさん、やっと仕事のイベントが終わりました。あ、お疲れ様です。そうか、なんかね、あの、お忙しそうでしたもんね。今夜からまた頑張ります。ということで、100日チャレンジね。そっかそっか、今夜から。ね、なんか、でもなんか、楽しくね、やれたらいいですよね。あ、バグないです。あ、ないですか？そっかそっか。じゃあなんだろうな。でもね、私ね、たまに本当にあるんですよ。なんでかな？なんでだろう。あ、田中さん、はじめまして、こんばんは、お邪魔します。ということで、いやー、あの、来てくださってありがとうございます。うん。なんかね、あの、最近、あの、一回、ちょっとバズったんですよ。もう、あの、気づいていただいてる方は、あの、気づいていただいてるかもしれないんですけど、7万人ぐらいになって、インスタグラムのフォロワーさんが、7万人から10万人まで、になるにまでにあたって、なんかめちゃくちゃなんか一気に伸びたんですよね。うん、3万人ぐらい増えて、でなんか本当になんか1秒なんだあの5秒前に何人がフォロワーされましたみたいなのがすごいずっと続いてたんですけど、なんかね最近なんか 5分前に例えば100人がフォローしました、フォローしてくれましたみたいな通知が来るんだけど、100人がフォローしてくれてるにもかかわらず、その全体のフォロワー数は変わってないみたいなね、事象が起きてるんですよ。 そうそうそう、だからねこれどういうことだろうって思って、そういるんですよね。そうこれね前もあったんですよ、うん、なんかねたまに多分インスタグラムバグ起こってるんだろうなってちょっと思ってるんですけどまあまあまあ、私がねこう嘆いたところとてっていう感じで、まあ、気長にバグ解消を待つしかない。あ、田中さん片耳にてながら聞きさせていただきますということで、あ、もちろんです。今ねちょっと夫がね子供たちの寝かしつけをやってくれているんですけれども、そのね寝かしつけが、あ、でもね夫もねこれ多分聞いてくれてますね多分ねこれをね片耳イヤホンでね聞いてくれている中、私はこうやってのんきにライブをしております。いや、マツコさんすごい、インスタ機能が追いつかない感じでは素晴らしい。どうなんですかね。いや多分ねそういうわけではなくて、結構本当にねインスタグラムバグ起こるんですよ。うん、前もね何だったかな、前もあったんだよな。あ、そうそうそう、フォロワーさんが伸びている、フォロワーさんが増えているにもかかわらず、なんか増加率がマイナス 100% とかになっててそう、なんかちょっと意味がわからない数字になっててマイナス 100% ってどういうことみたいな、そうそう、そういうのがあったりとかしたんですよね。うん、だからね多分ねよくあるんだと思う。あ、え、不思議って、そうそうそうなんですよ。でもねあんまりねこの多分まあインスタグラムやられてらっしゃる方だと、プロフェッショナルアカウントにされてて、多分数字がね見れるようになってると思うんですけど、あんまりこう数字を見すぎるのもねやっぱ良くないと思うんですよね。うん、やっぱりこう1個投稿上げて、それの投稿がどれぐらい再生されたとか、まあ、いいねがどれくらいついたかっていうのを、その定点観測をするのはすごいいいと思うんですけれども、ちょこちょこ覗くのって多分あんまり精神状態上良くない、うん、と思うし、そうそうそう、だからあんまりねおすすめはしないです。あ、サラフォさんお疲れ様。
お疲れ様です。
寝かしつけ完了ですか。
完了、ほぼ完了、
ほぼ完了ということで、寝かしつけをしていただきました。ありがとうございました。あ、マツコさんがお疲れ様です。
あ、マツコさんお疲れ様です。こんな、なんかずっと牛歩してるような感じのライブをずっとダラダラとお話しされて
あ、私のこと、
あなたです。
あ、ごめんなさい、こんなダラダラライブで。
もう国会議事堂の山本太郎かと思った
どういうこと。
牛歩みたいな、もうあれは
まあ、私はだいたいいつもこんなだからね、すいませんね、牛歩でそうっていうね、ユサさんとのお会いした振り返りをしておりました、ね、
めっちゃ楽しそうだった感じで
ね、
うん、いやいや、まあ私は次女と一緒にねラーメン屋に行ってっていう
そうそうそうね、マツコさんとも会いたいよね愛知にいる間に。
あったよ。
違う、朝ラホーが会いたがってるじゃん。
もうぜひ行って、しかもマツコさんからもね愛知でのおすすめのラーメン屋とかも教えてもらったりとかしたんで、
うん、
そこ行こうかなって、家族で行こうかなと思ったら土日休みだったりとかいやこれ平日そうです、パンダラーメンっていうとこ教えていただいて
さっきも言ってたね、それね、
そうそうそうそうそうそう、そう教えていただいて、もうちょっとねちくさくっていう、絶対読めない、ちくさくっていう、千に種みたいな感じの漢字を書く句があるんだけど、そこのね、おすすめのラーメン屋を教えてもらったんだけど、そこをね、ちょっと今度平日に仕事中に行ってこようかなと。
あ、そうなんだ、うん、あ、日曜日休みごめんなさいって息子さんが
大丈夫です、別にね家族連れてく気持ちは元はある。
何系ラーメンなんだろう。
いや、まあ、中華料理屋、
うん、あ、
パンダ
なんだ、
中国感が、
うん、
そう、
そっか、
もういろいろと行きたいラーメン屋もあるし、名古屋飯ね、大体網羅したけど、いろいろと今日は裏名古屋飯みたいなのに行こうとしたんだけど、
うん、
オープン30分前に40人待ちとかだったから
ね。へえ、そうなんだ。
人生餃子っていうところめちゃくちゃ有名なんだ
よ。へえ、今度行きたいね。
並べる？
いや、並べない。
1時間ぐらい並ぶ。
そんなに人気なんだ。
めちゃくちゃもうテレビとかの特集されて、あ、台湾ラーメンってあるんだよ。
はいはいはいはい。
台湾ラーメンの汁なしっていうのが、皿台湾っていうんだ
よ、ね。へぇ、そうなんだ。
そうそうそう。それがね、めちゃくちゃ有名なところなんでね。皆さんご存知かどうかわかんないですけどね。
うんうんうんうん。いやさ、そうそう、さっきさ、あ、田中さんも、私も愛知でございますだって。すごい。
あ、そうなんですね。
へぇ、
そう、我々4月にね、転勤してきて。
そうなんだ。田中さんは、日々の出来事などを感じたままに言葉にしてみたいと思いますっていうことで。
うん、
女性なのか、男性なのか。テオ、うん、テオラジオ。どっちだろう、どっちだと思う、チチチチチチチ。
いやいやいや、本人ね。いやいや、本人いなくなってから予想するから。
いや、ここで、ここで。
チチチチって何やつ。
タイム。あ、男性だった。答え言われちゃった。
言われちゃったっていうのを聞いてたよ、先に。聞いた後に俺にクイズ形式出してきてた。
すごい。ここに、この場面で愛知の方がいっぱいいらっしゃる。
ねえ、まあ本当にちょっと2ヶ月、丸2ヶ月経ったけど、結構ね、名古屋飯。
うん。
食べたよね、だいぶ
食べたね、うん、食べたね。でもなんか今回すっごい後悔したのが、
うん、
せっかく四ツ葉さん来てくれてたのに、
うん、
普通にイタリアン食べちゃった。
四ツ葉さんでも昨日エビフライ食べてたから、
別に。おー、さすが。
うん、いや、さすがって言っても別にそれがあなたに生かしてないから別に。
いや、でもせっかくならさ、ひつまぶしとかをね、うん、なんかこうご紹介したらよかった。
ごちそうじゃない、ご紹介。うなぎをこういう感じにしたものがありますみたいな。でも本当になんかそのひつまぶしも味が全然違うなっていうのをね、結構実感するよね。
ね、お店によってね。
うん、実際あの蓬莱軒だっけ、
うんうん、
あれ微妙よ。
あ、そうなんだ、
うん、
え、行ったの？
観光地っていう感じなんだけど、
行ったの？
まあ、行ったか行ってないかまた別として、やっぱ微妙よ。
行ったんや。
情報収集とかもさ。
あ、そうなんだ。
そうそう、だから逆に地元民が通うひつまぶしとかやっぱおすすめだったね、
うん、あ、そうだね、うん、
それが結構家の近くにあるの。
あれね、美味しかったよね。
めちゃくちゃうまい。
美味しかったけど、でもやっぱ高かったね。
まあひつまぶしで安いとかもうダメ。
あ、そっか、うん、まあそれなりのお
金がかかる。まあ、うなぎだから。
そうなぎだもんね、
うん、何代目とかいうとこもあるじゃん、そのチェーン店で。俺その何代目のうなぎのとこ何回か行ったけど、うん、やっぱその家の近くのところがうまかったね。
あ、田中さんが春日井市にある麺食い亭ぜひだって。
あ、わかりました。春日井の方は今新入社員の方を新規開拓で回らせてるんで、
うん、
まあ、言ったらあのパンと愛知があるって言ったらちょっと右上っていうか。
あ、そうなんだ。
大体ちょっと分かってきた。
もう全然分かんないわ、
一宮がどっちとか。
全然分かんない。まだね、岡山の方が分かるわ。
まあ1年半岡山にいたから。
そうだね、
愛知まで2ヶ月
だ。ね、
あなたは今在宅だからさ。笹島以外分かんない。
分かんない。でも笹島から名古屋駅までどうやったら行けるかとかは分かるようになって。
徒歩2キロや。2キロ。
2キロ。そう、そんな感じで、あの、すごい楽しかったな、四葉さんと。でもまた、なんかこう、ね、スタイフつながりのね、
うん、
方と会いたいなって。
うんうん、そうね、まあいろんな人とやっぱ出会うってことは必要だから、もういろんなところからあの情報入ってくるって自分たちの成長にもつながる。
そう、人生にとってプラスだよね、
うん、
あ、田中さん、炭水化物の魔物ですのでご注意を笑い。
え、ちょ、もう一回教えてもらっていいですか。
麺食い亭。
麺食い亭、麺食い亭、私もう本当ラーメンのことだったら半端ないストイックさをね、やっぱ出してしまうんで。
田中さんもラーメン好きなのかな。
いや、嫌いだったら多分ね、教えてくれないと思うよ。
まあ確かに、
うん、
そうだね。いや、まあね、そんな感じで、じゃあ本日は締めましょうかね。
あ、終わるの？
あ、嘘嘘、もう30分。
あ、そうだ、俺出てくからまだ5分ぐらいしか
経って。別にサラホーさんは、まあ、あのサラホーさんが来るまでちょっとライブしようかなって
。あ、そういうこと。
そうっていう感じでね、ほんと四葉さん、この場を借りて、あの、これ聞いてくださるかわかんないですけど うんうん、ありがとうございましたということね、うん、言いたいなと思って、うん、おります、うんうん、
はいはいはい、
はい、どう麺食いて、
あ、
めっちゃ調べてるけど、
うん、調べ中だから
はいっていう感じで、あ、ちなみにあんかけスパゲッティですだって、
あー、そういうことね、
あ、そうなんだ、
はいはいはい、
あ
ー、あんかけスパ、あんかけスパね、一回だけ行ったもんな、
うん、なんか意外に美味しかったね、
うん、そうだ、あ、はいはいはい、
あ、どんなお店、あんかけ、
うん、
あ、そうなんだ、へー、ありがとうございました、田中
さん。ありがとうございます。いろいろ行ってみたいと思いますので、
はい。ありがとうございました。皆さん、なんかこんなね、お忙しい時間に来ていただいて楽しかったです。よとはさんもありがとうございました。
ありがとうございます。またよろしくお願いします。
はい。それじゃあね。バイバーイ。